さあ今回は北杜市白州町に昨年4月にオープンしました白州星影の森キャンプタウンにやってまいりました。管理人の海老塚淳二さん、そして、奥様の方にお話をお伺いしていきたいと思います。まずは海老塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなんですけれども、お伺いしたいんですけど、はい、すんごいの泣いてますね
早速泣いてますけどね。
これぐらいに同じような感じでいろんな鳥の声とかが常に。
そうですね、もうかなり多種多様な野鳥が、はい、やってくる場所になりますね。夜はのフクロウも来ますし、はい、朝早くはもうキジがケンケンと鳴いて、目覚まし代わりになるなんてお客さんもよく言ってますけども。
なるほど。
ウグイスも来ますし、ヤマガラとかも鳴いてますし、
こういうような自然に囲まれたところなんですが、まずはこの周辺、ロケーションについて教えていただきたいんですけども、はい、かなり壮大な山々の中といいますか、美しい森の中にあるような感じがするんですが、はい、
そうですね、結構こういらっしゃるお客さん樹海の中みたいな雰囲気で、いらっしゃるんですけども、はい、意外とこう森の中に入ると意外とこう周囲の木がそんなに高くなくて、山が綺麗に見える立地になってますね。南側の方にはですね、南アルプス山脈の、はい、鳳凰三山というですね、まあ、山好きの方はちょっと名前聞いたことあるぐらいの山ですけれども、はい、鳳凰三山が目の前にドーンと入るのが一応売りの景色になってまして、キャンプ場のロゴなんかもその鳳凰三山を模したものになってます。
もう標高的にはどれぐらいのところにあるんでしょうかね。はい、
800メートル弱ぐらいの標高でして、はい、まあ、キャンプ場としては高すぎず低すぎずぐらいのちょうどいい標高かなと、思ってますね。
そして先ほどの話の中にありました鳳凰三山というのがありましたけども、はい、本当に今一つのサイトのところでお話を聞いてるんですが、はい、スコーンとこのサイトの上のところだけがこう広がってるというと、空間が広がってますよね、は
い、そうですね、森の中にぽっかり空いてるような、はい、風景になっていて、おかげで夜は星も綺麗に見えるようなロケーションになってます。
なるほど、はい、都心からのアクセス方法も教えていただけますか。
はい、都心からですね、車で2時間半中央自動車道の須玉インターチェンジというのが最寄りのインターチェンジになってます、はい、そこから降りておよそ20分ほどでキャンプ場まで来ることができます。で、道もですね、そんなにくねくねとした峠道はそんなになくて、最後に林道の中、森の中に入って300メートルぐらいちょっと砂利道を置きますけれども、すぐ、インター降りて到着できる立地になってます。
近くの方には道の駅の白州なんかもありますね。
はい、なのでスーパーには結構いくつか近くにありますので、忘れ物があっても大丈夫かと思います。
なるほど、はい、そんな中この海老塚さんはご出身はどちらなんでしょうか。
はい、私は生まれも育ちも山梨で、はい、甲府の隣の竜王という町で生まれておりますね。
竜王なんですね、はい、そして今日は奥様の方にもお話をお伺いできるという、奥様を恐れ入りますがお名前を頂戴したいんですが。
はい、海老塚好美です。
はい、好美さんはご出身はどちらなんでしょう。
私も山梨の甲府の方で。
あら、お二人ともじゃあ竜王と甲府というお二人だったんですね。
高校の同級生なんですね。
高校の同級生
そうですね。
なかなか高校の同級生でちゃんと結ばれるというカップルというのは
そうですね、
これちょっと若干気になるんですが、どういう経緯でお二人は。
もともとは高校で、まあ、甲府の高校ですけれども、はい、部活が一緒で、
部活、山系とかですか。
今全然バンド小僧だったもんですから、はい、軽音楽部をやってまして。
軽音楽部、
そこで一緒に、はい、バンドやったりとか。
ということは部活で同じバンドを組んでらっしゃったんですか。
時もありますね、違う時もありますけど、一緒に、まあ、音楽したりとか、
はい、ちなみに旦那様は何を。
私は恥ずかしながらギターボーカルを。
ギターボーカル。奥様
ベースを。
ベースをもう完全に出来上がってるじゃないですか。ギターボーカル、そして支えるベースじゃないですか。
ね、あるあるですけど。
ちゃんと下から支えてらっしゃる奥様。まあそんなお二人なんですけれども、はい、もうなぜここにといいますか、このお仕事をといった感じなんでしょうか。
で、元々はですね、私が甲府の方で兄弟でコンビニをやってたんですね。はい、まあある時自然の中で暮らしたり、そういうのにこう憧れちゃいまして、まあ、やっぱコンビニで24時間365日こう働いていたら、まあ、その生活も嫌いじゃなかったんですけどね、こう自然の中で仙人じゃないですけどね、田舎暮らしみたいな生活が憧れるなと思って、20代半ばにしてふらっとこっちの方に移住をしてきたんですね。
まずは移住を。
そうですね、
その当時ってのはもうご結婚はなさってたんですか。
まだまだ
まだだ
ったね、してなかったですね。
お付き合いをしてるみたいな感じの時、
は
い、
そうですね、はい、
その時奥様どうだったんですか、付き合ってる方が急にあの甲府から、今までだとまあ近い感じですよ ね、 ね、それが白州といいますか北斗市の方に移住するんだっていうの
は、なんか面白いことやってるなぐらいで、
やはりそういうところは理解があったわけですね。でそういうふうに移住されました、まず、
はい、でまあ、移住した時に、まあ、仕事を探さなきゃいけないので、はい、仕事も探さずに移住してきたんですけど、はい、ちょうどキャンプブームが今のキャンプブームが始まる前夜ぐらいの、状況で、キャンプ場のスタッフっていうのが結構募集が出てたんですね。で私がもともとボーイスカウトやってたものですから、はい、キャンプの基礎知識はあるし、うん、じゃあちょっとキャンプ場の仕事をやってみるかと思って、それに応募して、最初はアルバイトとして入ったんですけれども、もう全然人手がなくて、はい、アルバイトなのにもうワンオペで管理人みたいな感じをずっと、3年ぐらい、はい、やることになりまして、はい、まあ、そのうちにめきめきと管理人としてのスキルが身について、うん、でまあ、あれよあれよとキャンプブームがやってきたもんですから、あ、じゃあこれはもういずれ独立したいなと思いながら、はい、いくつかのキャンプ場をですね、ちょっと回って下積みをしたりしたんですね。でそのうちにこの白州で、まあ、かれこれそのまま 7,8 年ぐらい経ったらですね、まあ、地元の地主さんとかとちょっと顔なじみにもなって、でここの今この白州星影の森キャンプタウンのある土地の地主さんからちょっとキャンプ場を作りたいんだけど、もしよかったら独立してキャンプ場をやらないかっていう声をかけていただいて、それでちょっと一念発起して独立してキャンプ場を始めたということになりますね。
そのお話をお伺いした時、はい、奥様どうだったんですか。今まで働いているのと今度はある意味独立しておやりになるっていうのはまたちょっと話変わるじゃないですか。
そうですね。でもまあもともとその同級生ってこともあって性格も知ってて、はい、まあ、自由な人なので、はい、もうお好きなように挑戦してみたらいいんじゃないかなって思いましたね。
理解ありますよね。でも挑戦したらいいんじゃないなんですけど、今奥様も働いてらっしゃいますよね。
そうですね。
その当時っていうのは奥様は別に何かお仕事なさってたんですか。
別に普通に働いてて、はい、ジムとかそういういろいろやったりしてたんですけど、はい、まあ、このきっかけで、まあ、一緒にやらないかってことで、はい、何も経験ないけど大丈夫って。それでも一緒
あなたはやってるけど私は知らないわよっていう。
まあ一緒に横にいながら順番にこう教わりながら覚えていくって感じでしたね、
はい、うん。奥様はちなみにキャンプとかっていうのをなさってたんですか。
いえ、小さい頃に家族で一回やったぐらいで、それ以降はまあこう夫のなんかこうキャンプ場を一緒に巡ってみたりとか、そういう時に一緒に行くぐらいで、そうですね、自分がキャンプはまだ数回しかやったことなかったですね。
ではもう本当に旦那様の影響が大ということ
ですね。そうですね。
それが高校時代から続いていらっしゃるという。
長いですね。
そういうところから奥様まずお伺いしたいんですけども、実際にこうご自分も移住されてこういうねキャンプ場のまあ経営といいますかやってみていかがですか。
いや、思った以上に体力仕事のこともあるし、もちろんこう皆様お客様が来る時のこう接客というかそういうのはね分かると思うんですけど、意外とお客さんがいない時にもやることがすごい多いなっていうのはやってからは知りましたね。
まあ、そういう意味ではね、経験的には旦那様の方が何年もいろんなところで経験を積まれた、奥様には、それ話としては聞いてたけど、初めてのことばっかりっていう。
でも、ある程度予想して、いろいろあるんだろうな、みたいな。
あ、じゃあもう全然、いい奥様を。
本当にもう、おかげさまで、なんとかやってられますね。はい。